浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。今日は、大竹栄一さんの、ロングバケーションについてお話ししたいと思います。エレックから、1975年にナイアガラムーンを出して、で、ナイアガラレーブルをそこで、頑張ってやろうっていうことで張り切ってたんですけど、残念ながら、翌年エレックレコードが、倒産してしまって、で、まあ、それからまたいろいろレコード会社話はしたんですけど、やっぱりマスターテープの権利が、アーティストに所属するということで、なかなか適当なレコード会社が見つからなかったんですけど、最後に、コロンビアレコードが、うちが、やってもいいよということで、OK してくれました。まあそのためにですね、16ちゃんのレコーダーを、買ってくれると、新しい、機械に対しての意欲が強い大竹君にとってはとても、魅力的な、オファーだったんで、それはそれで良かったんですけど、実はちょっと、一つ問題がありまして、それはですね、3年契約で、12枚のアルバムを作るということだったんです。でシングル版、要するに AB 面2曲のですね、シングル版を年に4枚出すっていうんだって、大変なわけです。でアイドル全盛の頃は、大体まあ確かにシングル版を年に4枚出すなんていうのは結構大変ですけれど、あったんですけど、それがアルバムを年に4枚作んなきゃいけないと、大体まあアルバム1枚に10曲から12曲入ってますので、少なくとも40曲、多かったら48曲作んなきゃいけないと、いうことで、非常なまあ苦労が強いられたわけです。当然大竹はもう毎日スタジオにこもってなければ、そのノルマを達成できないということで、やっぱりこれはどう考えてもちょっと無理だよなというのを、まあ横から見てても思ったわけです。でともかくまあ一応契約は契約っていうことでですね、なんとかそれを達成してですね、1978年かな、8年ぐらいにコロンビアとの契約は一応、終了したわけです。で、大竹君はそのコマーシャルなんかの仕事をしたりとかですねしてて、まあ、次への新しいこう充電をしてたわけですけれど、どうしてんのかなと思ってたらですね、79年の暮れかな、79年にですね、大竹君が、僕が当時、まあ、六本木にオフィスがあったんですけど、六本木のオフィスに J.D. サウザーの「ヨーデオンリー」っていうシングル版を持ってきて、「浅妻さんちょっとこの曲聴いてくださいよ」と言って、で聴いて「あ、これいいじゃない」って、いや今度こういう感じの曲でアルバム作りたいんですよって。何言ってんの大竹君、俺カレンダーが出た時にこれの2月と5月でアルバム1枚作ろうよって言ったら大竹君怒ったじゃないかと。で、まあ、要するにその、カレンダーというのは例えば2月のブルーバレンタインデーとか、5月のサミダレとか結構バラードっぽいいい曲の他に、コミック風なもんとか音頭風なもんとかいろいろあって、僕はまあやっぱりそういうバラード風な胸キュンの曲が好きなんで、そういうので1枚アルバム作ろうよって言ったら、大竹が自分の音楽をちゃんと理解してないって言って、まあ、怒ったんですけれど、とその話を言ったら、まあまあ それはそれでともかく今度こういうの作りたいんですって、言うんで、それで、レコード会社はどうしようかと、言うんで、僕は直前に、CBS ソニーの、まあ、今のソニーミュージックですけど、 CBS ソニーの、白川隆三さんっていうディレクターと、ソウルこれっきりですかっていうレコードを一緒に作って、大ヒットさせた経験があったんで、その時のソニーのプロモーションとかマーケティングの能力と、それから白川君の、制作の仕切りなんかにとっても感服したんで、ぜひソニーでやりたいなと思って、ね、白川君今度 大竹栄一君をさやりませんかと、あいいですねって言うんで、で僕は白川さんに話して大竹君をソニーに持ってったとずっと思ってたんですよ。で確かに、大竹君はその頃あのソニーの川端さんっていうディレクターと、須藤薫さんなんかの曲をいっぱい書いてたんで、ソニーと仲いいなっていうのは知ってたんですけど、この間ある雑誌のその記事を見てたら、白川さんがいやうちではあの川端くんがずっと大滝さんをやってて、ある時上司から呼ばれてフジパシフィックの浅妻から、大竹栄一をお前がやるようにっていう要請を受けたんで、白川お前がやれっていうふうに言われて、その川端さんから引き継いだっていう話をその時初めて知って、僕は全くその大竹君があのソニーと仕事をしてるのは知ってたけど、ロングバケーションの頭の何曲かをその川端君と一緒に撮ってるなんてのは全く知らなくて、あの自分がソニーに、持ってったと思ったら、実はもう大竹君自身も、まあ大竹君はやっぱりあのソニーのスタジオがすごい気に入ってましたんで、いずれにせよやっぱりソニーがいいですよって多分、言ったと思うんですけど、まあ、こうか不こうか僕がその白川さんとの仕事がすごいうまくいってたんで、ソニーに持ってったことで結果ソニーからロングバケーションが、出ることになったわけです。でそれがまあ70年の初めぐらいで、この頃ですね、よく、松本隆さんとは、新しいアーティストの曲をやるときにですね、いろんなところに合宿したりして、例えば僕と松本隆さんと吉田拓郎さんとそれから池田さんっていう当時キャニオンのナブレコードっていうレコード会社のディレクターでしたけど、池田さんとで木内みどりさんの曲のために伊豆に合宿して打ち合わせをしたりとかっていうことをしてたんですけど、まあその流れでやっぱりそのこのアルバム大竹君のやつも、合宿しようよと言って、大竹君と、松本君とそれから白川さんと僕とで軽井沢に行って、で軽井沢で結局何があったかというとほとんど何もしなくて、ただ、ご飯食べていろんな話をして、で唯一僕が松本君にお願いだからさ胸キュンの曲書いてよねっていうんで、その間中胸キュン胸キュンって言ってたんで、もう松本君から浅妻さん胸キュンしか言わないねっていうあのバカにされた、記憶があるんですけど、まあいずれにせよそんな、合宿をしてですね、ロンバケは素晴らしい出来となって、翌年の3月21日にこの素晴らしいアルバムが発売されることになったわけです。まあ改めて今聞いてみてもですね、全然古さを要するに時代を感じさせない、本当にオールタイムベストって言ってもいいアルバムじゃないかと思います。まあ40年経つわけですけれど、ぜひこれを機会に皆さんも、もう一回聞いていただけたらというふうに思います。
浅妻一郎、高鳴る心の歌、マイジュークボックス。次回もお楽しみに。